特集、奈良の美味しいを作る。かつてうまいものなしと言われた奈良県ですが、実は豊かな土壌や寒暖差を利用して大和野菜など良質な農作物が作られています。その一方で県内の農業者は年々減少し、高齢化や後継者不足が深刻化しているのが現状です。農業、農地は農作物を生み出す他にも環境や景観の保全など様々な役割を果たします。奈良の美味しいを作り出す人々を支えるため、県では様々な取り組みを展開しています。奈良県の農業者数、平成7年、35,335人、平成12年、34,255人、平成17年、28,333人、平成22年、27,557人、平成27年、19,419人。写真、飛鳥村の棚田。美味しいの担い手を支える。県では様々な段階、角度から農業者をバックアップする体制を整えています。ステップ1、農業を知る。農業インターンシップ、指導農業士等の下で1から3日間にわたって日々の農作業を体験できます。地域や栽培品目は面談の上決定します。農業経験のない人や、まずは数日間だけ農業を体験したいという人におすすめです。指導農業士とは、地域で若手農業者の育成等に取り組む人を県知事が認定。ステップ2、農業を学ぶ。農業新規参入者支援事業。基礎的な技術と経営に関する短期間の事前研修を受けた後、指導農業士等の下で1年間の本格的な研修を受けられます。奈良食と農の魅力創造国際大学校、ナフィック、多数のハウス、路地補助を有し、生産から販売まで幅広く実践力を身につけます。栽培だけでなく食や経営の分野も学びます。ステップ3、新規就農。農地中間管理事業。農地を貸したい人と借りたい人のマッチングを行います。公的機関が間に入ることで、安心して農地の貸し借りができます。なら、担い手で検索。農業次世代人材投資資金。就農前の研修期間と就農後の一定期間を支える補助金。年間最大150万円。経営が軌道に乗るまでをサポートします。ステップ4、就農後、奈良食の作り手経営塾。財務管理やマーケティング戦略等を学ぶ経営塾。農業経営者としてさらなるステップアップを考えている人におすすめです。この他にも様々な講習会等を開催しています。共に助け合い、高め合う。4H クラブ。4H クラブは、技術の向上や仲間づくりを目的とした若手農業者の集まりです。交流会などを通して、県内外の農業者と情報交換ができます。就農前の研修段階でも入ることができるので、先輩から様々なアドバイスを受けることも可能です。一緒に奈良の農業を盛り上げましょう。松本大輔さん、奈良県 4H クラブ連絡協議会会長。写真、奈良フードフェスティバルでの出展。 問い合わせ、県担い手農地マネジメント課、電話 074227-7617、 ファックス 074227-5351、 ホームページ www.pref.nara.jp/4606.htm。 奈良で新たに収納したおいしいの担い手、農業新規参入者支援事業、農地中間管理事業を利用、本田純一郎さん。収納3年目で大和郡山市内のいちご品評会で市長賞を受賞。若手農業者の集まりである大和郡山市 4H クラブの会長としても活動しています。農業を始めたきっかけ、以前は東京で勤めていましたが、何か起業してみたいと考え、一人で始めることができて、比較的起業しやすいイメージのあった農業をやってみることにしました。支援制度を利用して収納。小さい頃、よく遊びに来ていた大和郡山市で収納したいと考え、県庁に相談したところ、農業新規参入者支援事業の制度を紹介してもらいました。その後、奈良県農業大学校、現ナフィックで事前研修を受け、いちご栽培をしている指導農業士さんのもとで1年間研修を受けました。研修後は、農地中間管理事業の制度を利用して、大和郡山市で農地を借り、平成26年に収納しました。農業の魅力。現在は、いちご、アスカルビーを中心に、大和丸ナスやイチジクも育てています。農業の魅力は、自分で計画を立てることができて、やればやるだけ成果を得られることです。だからこそ、毎日の基本的な作業を大切にしています。たくさんの人とのつながり。1年間の研修を通じて、農業に関わるたくさんの人と知り合うことができました。収納後もハウス組み立てを手伝ってもらったり、栽培に関するアドバイスをもらったりと、助けてもらうことがたくさんありました。今度は自分が周りの農家さんや新規収納を目指す人を支援していきたいと考えています。青年収納給付金、現農業次世代人材投資資金を利用。谷義明さん、京子さん。制度を利用し、飛鳥村で収納した義明さん。同じく県外から飛鳥村への移住を目指してやってきていた京子さんと出会い、結婚しました。現在は二人で農園、夢の木ファームを営んでいます。農業を始めたきっかけ。以前は愛知県の病院で技師として働いていましたが、自分で全てを取り組めるような仕事がしたいという思いが強くありました。農業高校出身ということもあり、農業を始めようと思いました。農業研修で奈良へ。まずは、研修生の受け入れを行っていた奈良県内の農園で1年間働くことにしました。研修を受けながら独立後の農地を探し、縁あって飛鳥村で農地を借りることができました。研修後は青年収納給付金、現農業次世代人材投資資金を利用して平成23年に収納しました。苦労とこだわり。はじめの1年はミニトマトが病害虫によって全滅するなど苦労の連続でした。現在は水菜や小松菜などの軟弱野菜を中心にパプリカやアスパラガスも栽培し、独立当初の5倍くらいの収穫量があります。化学合成農薬の不使用、または 減農薬で栽培しています。安さを追求するのではなく、美味しく安全な野菜を安定して提供できるよう努力しています。収納を目指す人へ、作物を育てること自体も魅力の一つですが、作ってから販売するまでの工夫や経営が農業の大きな魅力です。農業は勇気を出して飛び込む世界ではなく、安心して始められる魅力的な産業だと思います。おいしいの担い手を育てる奈良食と農の魅力創造国際大学校ナフィック、昨年4月桜井市に開校したナフィックは、日本初の取り組みとして食と農の学科が相互に連携するとともに、実習の場としてオーベルジュ、宿泊施設付きのレストランも併設した県立の大学校です。10代から60代まで様々な経歴と夢を持つ学生が食と農のトップランナーを目指して学んでいます。フードクリエイティブ学科、各界で活躍するプロフェッショナルを講師として招き、一人一ストーブ方式による調理実習やオーベルジュ実習だけでなく、農業実習なども取り入れています。経営やマーケティング、サービス分野、外国語の教育にも力を入れ、将来の独立開業や世界での活躍を視野に入れたカリキュラムを設定しています。アグリマネジメント学科、生産から流通、販売までの知識と実践力を身につけるため、経営、マーケティング分野の専門家や農業技術者による講義、農業機械実習や農産加工実習も行います。2年生では、1人1補助による実習や先進農家の下での派遣実習などを行います。コメント、食に興味があり、短大で栄養学を学んだ後、パン職人として働いていました。将来はカフェを開きたいと考え、ナフィックに入学しました。いろんな調理学校がある中、少人数制で先生から手厚く指導をしてもらえることに魅力を感じました。また、農業についても学べるので、食材のことをよく理解できます。卒業後は地元イカルガ町で、本格的なフランス料理も出せるカフェを開きたいです。フードクリエイティブ学科1年、塚原さとみさん。東吉野の茶農家に生まれ、小さい頃から農業が身近にありました。収穫時の達成感が魅力で、農業高校からナフィックへと進学しました。ナフィックの魅力の一つは、フードクリエイティブ学科との関わりです。交流を通して作物が消費者の口に届くまでの流れや、6次産業化についても意識することができます。卒業後は農業法人に就職して、知識と経験を積み、将来は地元の農業をさらに発展させたいと思っています。アグリマネジメント学科2年、伊徳雄也さん。平成30年度学生募集。募集人数、各学科20人。出願期間、10月2日から31日。募集要項を配布中。詳しくは、下記ホームページで。オープンキャンパス、フードクリエイティブ学科。9月23日祝日、10時30分から14時。アグリマネジメント学科、9月30日土曜日、9時30分から12時、13時30分から16時、実習体験や模擬授業のほか、学校説明や校舎見学も行います。第2回ナフィック祭、日時、10月28日土曜日、10時30分から15時、 ナフィック特製バーガーなどを販売するほか、学生が行う料理教室や収穫、寄せ植え体験も実施。ぜひ一度ナフィックに遊びに来ませんか？問い合わせ、奈良食と農の魅力創造国際大学校、フードクリエイティブ学科、電話 0744-46-9700、アグリマネジメント学科、電話 0744-47-3430、ナフィックで検索。